にちは。お元気ですか？川村明子です。パリは朝の気温が0度を切るようになりまして、冬始まりました。今朝はマイナス3度、お昼になってもマイナス1度。ちゃんと冬がやってきた、よかったです。で、最高気温が3度まで下がった日、ブッフブルリニオンというお料理、牛肉の赤ワイン煮込みをお昼に食べに行きました。ブルギニオンというのはブルゴーニュ地方のという意味ですが、ワインの産地っていうところから赤ワインを使ったお料理には用いられる表現です。こういう時に食べに行きたくなるの、私の場合は飛び上がっちゃうような美味しさのものではなくて、どっちかっていうと興奮を促さない、心躍るっていうわけじゃない、平穏を保てる感じの普通の味を欲することが多い気がします。普通に美味しいって食べ手の日常にすっと馴染む味なんじゃないかなと思うんですけれど、それってもしかしたら一番難しいことなんじゃないかなと思うんですよね。人それぞれっていう度合いが強い味だと思うんで、だからそんな味をね提供するお店にすごく惹かれるんですよね。今回の前に一つ、いつもとは違うテンションでサンドイッチの小話というのをアップしたんですが、アップした後自分で聞き直してちょっと気恥ずかしくなりました。思いやりのある美味しさを味わって元気を得て、それをお裾分けしたいと思ったんだけど、勢いがありすぎたっていうか、なんかちょっとおせおせな感じでしたよね。もし少し聞いて、あ、これはなんか違うって感じだったらスキップしてくださいね。ね、声の温度って音楽と同じで気分に合わないと途端に耳障りになってしまいますもんね。今日はいつものトーンでいきたいと思います。さて、前々回の、そう、一つね余談を挟んだので前々回となります。続き、ロンドンのサンドイッチとパイとパンの話です。まだロンドン話第1弾を聞かれていない方、もしくは今回初めましての方、10月下旬に私ロンドンに行きまして、それがサンドイッチとパイとパンをめぐる5日間の滞在となりました。パリとロンドン近いようで結構違いがありまして、その発見が面白くて、私なりに感じたことを話し始めたのですが、話したいことが盛りだくさんで、5日間の滞在の初日、ランチを終えたところまでお話ししまして第1回を終えるというね、まだまだ残っていることがあります。今回はその続きで、初日のディナーからです。第1回でお話ししたことから派生しての内容もありますので、よかったら前々回にアップしたロンドンパンの旅1を聞いてみてくださいね。では初日の夜、ディナーは第1回でご紹介しましたロンドン在住のフォトグラファー杉浦由紀さんと約束をしていました。これまた彼女がリストアップしてくれたうちから私がリクエストした一軒、カフェデコというお店を予約してくれまして行ってきました。他にも気になるお店はあったのですが、最終的にこのお店と思ったのはメニューにパイ料理があったからです。もうね、6年前になるんだけど、その時も私パイを食べたいと言って、それで、ね、ゆきちゃんが連れて行ってくれたお店があったんですね。マークスマンという東ロンドンにある一軒で、2人前から焼いてくれるポロネギとチキンのパイを食べました。パイ皿で焼かれて、表面をしっかりパイ生地が覆っていて、 ナイフを差し込むと中はほかほかでこんがり焼かれたパイの色と、そこから広がる暖色系のお店の明かりのトーンがその夜のご飯の風景として記憶に残っています。今回行ったお店はカフェデコという、大英博物館の裏手にある。ね、着いた途端にね、なんだかいろんな角度で塩梅の良さそうなお店だぞと感じた一軒です。ロンドンに住んでいたらきっと一人でもフラッと出かけるようになりそうだなと思いました。そこで数年ぶりの再会を果たし、早速話に花が咲いて、でもそんな中でもね、お店の成り立ちとか、ここのオーナーは前に一緒に行ったあの通りでワインバーをやっててねとか、そんなお店のね背景をゆきちゃんが話してくれて、それを聞きながらお料理を選びまして、目当てだったパイはね、この日は根菜とランカシャーチーズ、私は初めて聞く名前だったんですが、ランカシャー州というところがイギリスにあるらしく、そこで作られるチーズのパイと書かれていて、もちろんオーダーしました。何せね、朝2本目のユーロスターに乗るので4時起きだったから、塩気が強かったり油っぽかったりだと途端に疲れてしまっただろうと思うんですが、こちらの料理、野菜とかお肉から出る焼き汁だったりお出汁で味付けのような、総じてとても優しいお味で、パイの他に頼んだマッシュルームとそばの実のロールキャベツも、豚肉をね、ビネガーの中でじっくりローストしたっていう一品もですね、どこにもドスンとお腹に響くような味がなくて、特に、豚肉の方は白いんげん豆と出てきたんですが、イギリスでちょくちょく出会う塩気をお酢で補う味付けで、それがねちょっと疲れ気味の体にありがたかったです。到着した日の夜に行くのに本当ねぴったりでした。でパイ、そうパイはですね、そうね、まずねパイって言ったら皆さんどういうものを思い浮かべますか？パイは英語でね、これをねフランス語訳を見るとですね、タルト、トゥルトって出てくるんです。これ紛らわしいよね。パイとタルトって同じものだったのってなりませんか？ならないかな。私初めて辞書で見た時にすごい、そうなのっていう気持ちになったんですけれど、パイとタルトっていとこくらいには思ってても同じものってあんまり考えたことがなかったんですよね。もうそもそも国が違うみたいな、のり巻きとキンパとかそんな感じかな、まあ、ちょっと違うか。ね、フランス語でタルトといった場合2種類あります。てか英語でもそうみたい。生地がね2通りあるんですね。甘いタルト用の生地も含めると少し種類が増えるんですけれど、大きく分けると2つ、ざっくり言うとこねる生地と折り込む生地ですね。こねる方は、フランス語だとパートブリゼ、パートブリゼ、まあ、カタカナだとね本当になんか違うもののように聞こえるけれど、カタカナ読みにするとパートブリゼ、英語ではショートペーストリーもしくはショートクラストペーストリーっていうみたい。これはバターと粉を合わせてそこに卵とお水を加えて素早く混ぜてまとめたクッキーみたいな生地ですね。フルーツのタルトで口にすることが多いかな。で、折り込み生地はパッドフィユテと言います。 フユタージュっていうのも聞いたことがあるかもしれないです。こっちが多分一般的にはパイ生地って認識なんじゃないかなと思うんだけれど、層のできる生地ですね。英語だとパフペースト、アメリカ英語だとフレイティーペーストリーというそうです。これはね、フランス語、英語、ドイツ語の和訳が収められている白水社の洋菓子用語辞典を私参考にしています。こないだのロンドン話第1弾でパイ包みの話をしました。もう包むか包まないかってだいぶ違うと思う。もう中身が見えるかどうかっていうのが私には、にとってはね、大きなポイントだって、まあ、熱く語ったわけですが、この夜、初日の夜食べたのは多分ね、直径26センチとかの丸いタルト型、パイ型とも言うのかもしれない。で、焼かれたタイプで、表面もね、生地で覆われているものが切り分けられてお皿に出てきました。切られてたから運ばれてきた時点ですでに中身が見えましたが、仕上がりの状態では中身は見えない。これはイギリスでパイって言ったらおそらく一般的な姿なんじゃないかなと思います。対して辞書によると同じものとされているタルト、普通タルトっていうと表面に生地は乗っていないじゃないですか。だから中身がまあ表に出ている、見える。でもね、フランスにもあるんです、表面を生地で覆うタルトが。先ほど一度だけ名前を出しました。トゥルトと言います。蓋付きのタルトっていう言い方をね、よくしますね。縁の高さがね、タルトよりも高いです。倍くらいあるんじゃないかな。ただね、トゥルトはね、そんなに見かけることはないんですね。甘いトゥルトというのは私は見たことがないと思います。デザートだとタタンがあるじゃないですか、タルトタタン。あれ食べるときは生地が下にありますが、焼くときはまずフルーツを型に並べてその上に生地をかぶせます。で、焼いて焼き上がり、それをひっくり返すので、食べるときには生地が上にあるわけじゃないけれど、生地をかぶせて焼くものっていうとタタンになりますね。秋になるとリンゴはもちろん洋梨、あとカリン、カリン、私いつもこれどういう発音か分かんないんだけど、丸メロの実とも言うみたいです。っていうか丸メロの実って言ってみんな分かんのかなって辞書を見るたんびに思うんだけど、まあ、カリンイコール丸メロの実らしくて、それもねタタンでは見かけること多いです。で、トゥルトに話を戻すと、トゥルトで食べたことがあるのは、まあ、見かけるのはしょっぱい系、料理系ですね。そして見かけるのもね、今です。今の季節、2週間ほど前にもいただきましたトゥルト。まあ本当ね、個人的な経験談ですが、そうね、個人的な経験でしかお話しできないですけれど、ジビエとキノコの季節になると出てくるっていう印象なんですよね。私ジビエってね、憧れがあるのだけれど苦手意識の強いもので、特にカモに限らず他の野鳥もかな。でも山うずらとかちっちゃいしまだ大丈夫な気がするけど、普段はね、カモ好きですよ。だけどジビエのカモはね、胃がキューって痛くなることが多いんですよね、食べると。そう、でもさ、味覚の風物詩的な存在として最たるものの一つだと思うし、挑みたくなるというか、この味が分かるようになりたいというか、そんな気持ちで毎度 チャレンジするわけです。ジビエ料理だけど強いなと感じるんですよね。もう味がギュッて、なんだろうな、生きてたって味というか。で毎度、まあ、そのね、胃のいい胃もキュッとなるし、そもそもお肉を食べるっていうことってこういうことなんだよなって感覚が体感としてもうじわじわじわじわ溝落ちのあたりで広がるのを実感します。ただね、それがね、日本でマタギの方のお店で、熊肉とかいただいた時はもうただ美味しくて、特にね脂身がすごく美味しかったんですけど、あれねお箸で食べると違う気がするんだよね。日本だと食べやすいように、あの刺しでもそこから焼くにしてもお鍋でも薄切りだったり一口大じゃないですか。あれだとね感じ方が違うように気がするんですよね。胃でのね受け止め方が違うっていうか、なんだろう、農家の方のねお宅でイノシシをいただいた時も美味しかったよね。そう、まあフランスでジビエを食べる限りフォークとナイフで身を切っていただくわけですけれども、それで胃が痛くなるとか言ってるヘッポコの私にはですね、トゥルトだと身が、あのお肉がねすでに細切れもしくはミンチになってることで食べやすいんですよね。でもかつ風味も味わえるという、ミンチぐらいでちょうどいいんだよね私。そうだからメニューにあるとね頼むんです。でトゥルトの場合生地はパッドフユテ、折り込み生地ですね、好きなんですよね私。特にあのその折り込み生地のね内側、外側のパリパリサクサクよりも内側の白っぽいへにょってした生地の部分が好きです。このトゥルトがイギリスのパイに該当するとされています。でもなんでですかね、イギリスの方がずっと日常の食生活に浸透している感じがするんですよね。フランスの方が特別な機会のごちそう感が強い気がします。目にする機会が少ないっていうのもあるのかな。まあでもこれは私の勝手な印象で勘違いかもしれないです。実際フランスでも例えばアルザス地方に行くとお肉屋さんのショーケースに並ぶパテアンクルートと呼ばれるパテのパイ包みの種類が圧倒的にパリよりも多くて、もうそれはそれはワクワクする光景なんですが、いわゆるパイ皿で焼かれて温かい状態で食べるパイ料理はそんなに日常的にはなくとも、パイ生地を使ったものは存在するので、なんだろうな、同じ形状で考えなければ食事の中でのポジションっていう観点からすると、それぞれの食文化の中で確固たる地位を、確固たる地位を築いているパイ料理があるわけですよね。ってなんか理屈っぽいことを喋ってるけど、それくらい好きですパイ料理。このロンドンの夜に食べたパイ料理、根菜は確か菊芋だったと思います。でね、トゥルトの話を長々としたのはともかく肉肉しいと思うんですよね。だから野菜をパイ料理で楽しめるっていうのはすごく嬉しかったですね。何かで包んで焼くことで蒸し焼きの効果を得られるっていう風に考えると、 ビーツとかネセロリを塩釜焼きすることはあるなと思います。フランスでそう思い出した、野菜をねパイ生地で包んだパイ生地で包んで焼いたお料理食べたことありますね、レストランで。フレンチの、でもその場合パイ生地はお皿には盛られてきませんでした。もうほんとねアルミホイルの代わりにパイ生地を使った感じでした。あのパイ生地パッドフイユってね、折り込み生地を。で、そうだからホイル焼き、ホイル包み焼きならぬパイ包み焼き。ただホイルと違うのはパイ生地の香りが野菜に移ってたんですね。もうそれはバターと生地の風味をまさにまとっているって感じで、とても美味しかったです。まあそれでも何年前だろうな、結構7年、いや5、6年前かなぐらいに遡るかもですけれど、今のねもう時代はそんな食品廃棄につながる調理法はガストロノミーのお店でもしないだろうけれど、そうですね、そう考えるとこれから料理のあり方され方がどんどん変わっていって、クラシックのお料理も新しい成り立ちを得る可能性が大いにありますよね。楽しみだなそれ。そう、2週間前にパリで食べたトゥルトも実は具が野菜でした。パリ3区にある、パクセルというお店で、私ねここ今すごい好きでしょっちゅう行ってて、今週も行ってまた来週も予約を取ったんですけれど、そうメニューのねメインに一つ用意されていたベジタリアンのお皿がジャガイモとフダンソーとマッシュルームのトゥルトだったんですね。これねすごい美味しかった。で大きさはそんなに大きくなくて直径、10センチくらいかな、でも高さが5、6センチと結構ありました。そう、あの大きな型で焼かれて切り分けられて盛られていたのではなくて、小さな型で1人前ずつ焼かれていました。焼き目も美しくて、ナイフを刺したら中の具の一番上にねクレームフレッシュが入ってて、それが流れ出して綺麗だったな。ロンドンの旅から、1ヶ月経つかなくらいの時に食べたので、なんかねロンドンで食べたパイ料理とパリで出てきたトゥルトでやっぱり食卓での立ち位置が気が合うするなと思えて感慨深かったです。なんだか個人的な好みではそのロンドンのカフェデコで食べたものの方が家庭的な味でお家でも作ってみたくなる親しみの枠、味でね。そう、それから何度もね私も作ってみようかななんて思い出しています。パクセルのトゥルトは華やかな感じかな、艶やかっていうかね、あのレストランという背景があってより引き立つように思いました。パイ料理一つでこんな風に見える見えてくる風景が異なるって面白いですよね。パイの見える風景って特集を作ったらなんか可愛いものができそう。なんか湯気が見える絵がいろいろ展開できそうな気がします。初日はそんなわけで充実の一日を過ごしまして、ぐっすり眠りました。それでさらに期待を膨らませて迎えた2日目、まずしようとしたのが食べに行くことではなくてですね、あのその前に古い紙幣を新しいものに変えたかったんですね。そう、4年前のものはねもう使えなくなっていたんです。で現行の紙幣は紙幣に透明のプラスチックフィルムみたいな部分があるんですよね。 で手持ちの紙幣が結構あったのでそれを積極的に使いたいと思ってたんですけれど、まずはじめ駅の券売機で使えなくて近くにいた駅員さんに聞いたら銀行に行ったらどこの銀行でも変えてくれるよと教えてくれました。まあ、その時はカードでねそのメトロカードみたいのをチャージしてまあ事なきを得たんですけれど、その後も行くお店行くお店で果敢に紙幣を出し続けてみたのですが、5件目で9月30日まででお店ももう前の紙幣は受け取れなくなっちゃって、でも銀行に行けばもうどこでも変えてくれるよとまた教えてくれました。そのね5件行った中で2件はね現金での支払いシステム自体がなくてカードでの支払いのみ可能でした。考えてみたらパリでもサンドイッチ屋さんやパン屋さんで現金は断られることが結構多いので、まあそうだよなと納得しながら、翌朝ホテルの近くに銀行がたくさんあったので気楽に構えて出かけたんです。そうしたらですね、リバプールストリートという高層ビルの立ち並ぶビジネス街で、イギリスの大手銀行から行ってみたんですが軒並み断られまして、どこでもイングランド銀行に行ってくださいと言われました。2件、いくら買いたいのか聞かれて答えたらその金額だったらイングランド銀行に行ってくださいっていう言われ方をしたんですけれど、1人万円ぐらいだったら変えてくれたみたいなんですが、父がロンドンに行った時に両替して使わずに終わった紙幣をくれていて、もう少し額があったんですね。で、言われた通りイングランド銀行に行ったらですね、パスポートだけでは身分証明が不十分で、なぜかというと住所が書いていないから。で、6ヶ月以内に発行のフランスでの住居証明書を求められて、結構な手続きがありまして、結局待ち時間も含めて2時間20分かかるというね。もうここで言いたいのはそれだけ紙幣交換が大変だったということではなくてですね、それは仕方がない、私が気楽に構えてて必要書類を揃えていかなかっただけなので、それは私のミスなんですけれど、でもね、その私の計画していた食べるスケジュールが遂行できなかったっていう、もうこれは本当遺憾極まりない。私こういう時、あ、ここに行ったらこのあとこの駅からだと乗り換えなしで行けるからこれだけの時間で移動できて、おお、そうしたらその後にここのパン屋さんも寄れるな、ここのお料理だったらブランチでも十分楽しめて歩いてここまで行ったら改めてランチも行けそうじゃんとか、行きたいお店のお料理のボリュームを考慮した上でかなり無駄のない経路を組み立てるタイプなので、それでこの時もね組み立ててたんですよ。だからそれがねできなくなったことの落胆で疲れを感じてしまい、その待ち時間、待ち時間も十分あったけど、でもそれよりもその落胆での疲れってね、へこみまくるっていうね、銀行を出た時にもうそこから移動したらどうやっても、他の候補ね、第一候補じゃない候補を考えてもどうやってもラストオーダーにね間に合わない時間だったんですね。でもしょうがないよね。そんなわけでランチに行きたかったお店は諦めて、大外苑も諦めて、でもすごくお腹が空いていたから、だってもうさ、ラストオーダーに間に合わないってぐらいのランチ時間なわけですよ。だから割と近くにあった気になっていたパン屋さんに行きまして、とりあえず一つパンを買いました。 このねパンの話は4日目の朝に行ったパン屋さんのパンと一緒にしたいなと思っているので、とりあえず保留にしまして、もうねそのパンを食べた時点でねほぼ夕方で、まあ、すきっぱらにコーヒーとパンを一つ食べたことで、普段だったらああもう今日はこのまま食べずに行って明日に備えようと思ったんじゃないかなってくらいには、なんかね変にお腹がね満たされちゃったんですよね。でもさ気持ちが収まらない。私朝昼しっかりがっつり食べて、一人だったら夜はレストランに行かず、まあ、宿でその日の食べたもののまとめとか、おやつ用に買った何かをつまむ程度で、でお風呂にゆっくり入ってっていう感じで過ごすんですけれど、この日はねなんかねそう気持ちがね収まらなくて、一人でも入りやすそうなお店にどこか行きたいと思って、4年前にも行きたいと思いながら行けずにいたホテル近くのブラッドという炭火焼きのお店を覗いてみることにしました。開店前に一人なんですけれど、開店と同時に来たら予約なしでも入れますかって聞いたら、カウンターなら大丈夫と言われたので5時半に行ったんです。そうイギリスってかロンドンでねこういう時にありがたいのは、夜の営業時間がもうパリよりもずっと早いっていうことですね。でそう5時半から、夜の営業が始まるんだったんで、一度荷物を置きにホテルに戻って、で、5時半に行きました。そうしたらねメニューにね雲ガニのトーストっていうのがあったんです。で頼んでみました。それはトーストにキャベツの千切りと黒いものが混ざっていて、一見ねひじきにも見えたんだけど、そうじゃなくてねあれ多分炭で焦がしたキャベツを色のアクセントに散りばめていたんじゃないかなと思います。サラダみたいにあえてあるものがこんもり盛られていて、カニはどこだと探ったら内側直接パンに乗せられてカニの身がいました。このパンもねすごく軽やかで、ちょっと茶畑みたいな質感、でも茶畑よりもエアリーだったし、皮がもうちょい厚みがあるかな、もっとなんだろうカリッとしてる感じでしたね。それで食べながら初日のランチのムール貝のお皿を思い出して、パンの軽やかさはね共通してたと思う。その、エアリーな感じとか気泡の感じが似ててね、あとね思ったのはなんかねとりあえずまずビールで始まる食文化がもう目に見えない根底にあるような気がしたんですよね。もちろんそれはお店のスタイルにもよると思います。だけど一皿の料理の構成要素がパリで食べるものより賑やかなことが多いかもって思ったんだよね。これ本当ね私のいつもの一人妄想世界に旅立っての思い巡りなので仮説ですよ本当に。でもビールを基本に考えて食べたいパンとワインのお供に考えるパンって同じになるかなって想像してみたらなんか違う気がしたんですよね。それってねビールで食べるものと日本酒に合わせたいものとか違うっていうのとも共通することかもしれないですね。ワインだと まあ、お料理でも一つ一つの構成要素の味が分かる感じの組み立てで、ビールはいくつかの味が混ざり合わさって溶けてるような料理。そうすると味のしっかりしてる、それだけで味わいたいようなパンよりも料理に溶け込むパンを求めることになるかもしれないな、なんてにぎやかなロンドン版ダイニング居酒屋のようなお店で、お店の活気と熱気を浴びながら頭の中でパンの旅をしていました。なんかそうだよね、ワインって思った時ってまずパンとチーズとシャルキュートリーがあればじゃないけれども、そういうなんか個体の味の強みが魅力みたいなのが、まず根底にある気がするんですよね。そうそう、なんかそんなことをねほわほわと思ってたんですけれど、案内されたねカウンターの席が炭焼きコーナーに一番近いところで、一人でも全く飽きない格好の場所でね、ずっと焼いている様子を眺めてたんですね。そうしたら大きなカレーがいくつも焼かれていて、このお店ブラッドはお魚は全部天然物で、量もサステナブルな仕方のものだけを仕入れているそうなんですね。で、普段の生活で私家で食べるものは野菜と乳製品と卵が中心で、あとは農家さんか養鶏家さんから買う鶏と、生産者さんから直接受け取ってオーベルニュ地方からパリに毎週末売りに来るマルシェ出店者の方から買うシャルキュートリーで9割から9割5分くらいを占めてる感じで、でお魚とかお肉は信頼できるレストランの方が生産者さんや漁師さんと距離が近いから外で食べることが多いんですね。で、そうこのブラッドで思ったのは、その食材の経路というか、そういうのがロンドンでもレストランにいながら見えたことで、もっともっと土地のものを食べたいなと、イギリスの地方にも行ってみたいなという気持ちが芽生えました。そうロンドンね、ロンドン話第1弾で話したヘリテージフラワーも気になりますしね。だからなんかこれまでと、そのロンドンでは今こんなものが勢いがあるっていうのに、より土地のものっていうのがくっついてきたというか、今回をきっかけにこれからのロンドンの楽しみ方が変わってくるなっていうふうに、強く感じました。そうだからね、またすぐにねロンドンに行きたいななんていうふうに思っているんですが、ロンドン話前編と後編で2回で済むかなと思ったりしたけれど、やっぱり無理でしたね。ということで第3話次回に続きます。次回はね、そう朝ごはんの話からねしたいと思うんですが、ロンドンの話の後にも話したいことがすでに溜まっているので、ロンドン話の続きはまたテンポよくアップしたいなと思っています。ここからのね1週間、天気予報ではパリ最高気温が1度2度というのしか出ていなくて、明日明後日は朝マイナス4度らしいんですよね。その後2日は雪みたい。パリはね12月に雪が降るってこと結構あるんですね。だけどなんかね、私前よりも寒さに強くなったみたいで、 寒さ対策が上手になったのか、それとも代謝が良くなって寒いとサクサク歩くからそれで体が温まるのかな、わからないけど前よりね寒さを感じないんですよね。これ逆に鈍感になってるだけだったらちょっとねちょっと困っちゃうけど、まあそんなわけで活発に動いています。今日はこれからあったかいスープを作ろうかな。それでは今日はこの辺でごきげんよう。アビアント。